ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
柴田彩子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、本日のゲストは、
はい、はい、皆さんはじめまして、ミスアースジャパン京都事務局の藤本真理と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週のこの番組で、はい、ミスアースについて、まあ、お話を聞いていただいたんですけども、その、はい、まあ、続編ということで、
はい、
今日はその、エコグラ、
はい、
とは何でしょう。
そうなんです、はい、エコグラとは、うんうん、京都エコジョグランプリの略です、
うん
うんうん、何をするかというと、うん、
はい、
環境系の、うん、あのことで頑張ってる、まあ、エコで頑張ってる団体さんとか個人さんを、うん、あのに光を当てて、もっと PR の、 あの場を設けようというような趣旨で誕生しました。
具体的には どんな、
う
ん、どんな
内容ですね。分野がいろいろ分かれてまして、
はいはい、
衣食住のライフスタイルであったり、うん、はたまたもうちょっと頑張ってるあのビジネスプランであったり、うん、それぞれの分野に、分野でエコで頑張ってる、人たちのプレゼンをする大会です。はい、
ま、あの先週聞いて、らっしゃらない人にも、まあ、ちょっとお話をもう一回、おさらいということで
、はい、
そもそもミスアースジャパンとは、
はい、ミスアースジャパンとはですね、世界四大ミスコンのうちの一つなんですね、
うんうん、
皆さんご存知だと思うんですけど、ミスユニバースが一番有名なのかなと思うんですが、
はい、
そうなんです。でもそのミスユニバースに引けを取らないくらい、世界で90カ国以上の国が参加をしている、すごいこう実は世界でふつふつと盛り上がっている大会のうちの一つなんですね。で、今年初めて、地方大会が開かれることになりました、
うん、
で京都大会が開かれたんですけれども、
はい、
それがミスアースジャパン京都大会ということになります。
うん、はい、でその、京都大会を突破すると、
はい、
そのなんか日本大会があって
、その先 に、
その先に
世界大会が待ち受けているというわけです。で代表になった方は、
うん、
あの環境系の活動に、せっせと精を出すということで、
うん、
まあ、あの地域に根ざして、
うん、
地域活動を頑張って街づくりをつなげようという趣旨 の、まあ、あの外見だけの美しさじゃなくて、
うん、
内なる美しさを重視している大会です。
なるほどなるほど。じゃあこの、エコジョグランプリはどういう経緯でこの企画されたんでしょうか。
はい、そうですね、エコジョグランプリをそもそも、ミスアースというものが、
はい、
あの環境系の活動、
うん
に、特化しているというか、そういう色がついているミスコンなんですけれども、
はい、
まあ、その一部として、まあ、取り組みとして、その姿勢の中に埋もれている頑張っている人たちにもっとスポットライトを当てたいっていうことで、
うん、
まあ、エコグラを作ったっていうことと、あと、ミスアースジャパン京都のファイナリストさんたちに、うん、環境問題についてもっと勉強する、機会、うんが持てたらいいなと思って、
うん、
まあ、その2本柱ですることになりました。
うん、今年からなんですね、このエコグラというのが。
そうですね、エコグラっていうのはまさに今企画段階で、
うん、
あ、まだじゃ出てないってこと
ですか。卵なんですよ。で、日付だけは決まっていて、
はい、
2018年の4月の21日に市場からすまで行われることが、
うん
うん、決まっています。
4月
の21日
あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。でただいまそのエコグラ に応募してくれる方を絶賛そうそうそうなんです、応募をあの募集中ということで、
はい、応募方法ってどうしたらいいんでしょうか。
応募方法はホームページを、見ていただくか、電話で喋りたいよっていうことでしたら、ミスアース京都事務局の、075-462-6321 番、エコグラについて知りたいですっていうふうにお電話いただければ、つながるようになっています。
うーん、そのウェブサイトはあるんですね。
ウェブサイトあります。ミスアースジャパン京都で検索していただければ出ますので、
ミスアースジャパン京都で検索、
はい、
はい、分かりました。そのエコジョグランプリはなんかこう審査があるんですか。
そうですね、どれぐらい、頑張っているかとか、そのなんかなんていうんですかね、まあ、全体として、はい、やっぱこの美のミスコンに内包されているコンテストなので、やっぱそのなんかどういうふうにどんな人たちがどういう思いでやってるのかっていうところを、まあ採点というかちょっとこうフォーカスして、取り上げていくっていうような形です。
グランプリだから、1位2位3位とかつくんですかこれは。
そうですね、で1位2位3という順位が、つきまして、その1位のグランプリの方は、これも企画段階なんですけれども、ミスアースジャパン京都大会の2018の大会に出ていただいて、プレゼンしていただきたいなというふうに今考えています。
あ、お一人だけですかそのプレゼン。
そうですね、今のところは一組グランプリの方にやってもらおうと思ってます。
んエコジョグランプリのその、発表がその4月21日、
はい、そうです、エコグラのコンテストが4月21日にありまして、そこでの1位の方が京都の本大会5月12日にありますので、そこで発表をしていただく。
5月12日は本大会、
ミスアースの方の大会です。
5月12日が
ミスアース、
ミスアース、あ、そういうことですね。
そうなんです、そうなんです、ちょっと連動企画というような形になっています。
へ
え、
え、これはなんか、はい、その今ずっと頑張っててやってますっていう人をターゲットにしてるのか、例えば私のようなこれ話聞いてなんか企画とかやって頑張ってみようっていう子でもいいってことですか。
そうですね、やっぱ何が目的にしてるかっていうと、
はい、
やっぱりその環境問題ってちょっともう手の施しようのない遠い、
はい、
で私 で、 ね、何が変わるんだろう世界がっていうふうに思われてる方多いと思いますし、実際私もそういうふうに思ってたんです。でも今地球環境問題に取り組むことで、はい、未来っていうのは確実に変わることができる、と私は今信じていますので、
はい、
まあ、そういう思っていただけるきっかけになればいいなと思ってますので、そういう思いのある方に出ていただきたいと。
深いですね。
出れるじゃないですか。
出れます
ね。
これからなんか取り込み、
エコのそのエコ上のその例えばどんな取り組みイメージしたらいいんでしょうか。
そうですね、まあ、例えばそのライフスタイル部門だったらイメージしていただきやすいかなと思うんですけれども、例えば、衣食住でエコに取り組むだったら、まあ、はい、お洋服をフリマでリサイクルしていますよとか、
はい、
まあ、ミニマニストのライフスタイルであったり、はい、まあ、食事も残さないように、調理方法を工夫してますよとか、まあ、そういうのだったらすごくイメージしていただきやすいかなと思ってます。
柴田さん、なんかパッと思いつくことあります？
私がしてるエコですか？そうですね、でも結構服とかは今結構アプリとかでフリマサイトとか増えてきてるじゃないですか、そういうのに出品したりとかはしたことはあります。
あ、はい、なので本当なんか使い捨てで、まあ、買っては捨てる買っては捨てるということではなしに、できるだけこの循環型、では自分が卒業したなと思ったら別の方に、譲っていくような、その循環のシステムができてるのが すごいなと思います。
そんなめっちゃ頻繁にしてるわけじゃないんですけど、
そういうきっかけに、また頻繁にしていただくようになればと。
そうですね、今日をきっかけに、
はい、
またエコーを常に考えて行動していきたいと思います。
頭の片隅にでも、あ、はい、こうやったらもうちょっとなんかより良いなんかエコーにつながるなみたいな、小さな種を植えていってもらえればなと思います。
はい、実践していきます。
嬉しいです。
はい。
藤田さんは、
藤本です。
すみません、藤本さん。藤本さんは、
はい、藤本です。ブックの本です。
藤本さんは、エコなこと、どんなことされてるんでしたっけ？
そうですね。私自身正直そのエコとか環境問題に気づいたとか取り組まなきゃとか思ったのが本当にこのミスアースに関わってから。なんですね。なので私としてはそのエコグラを盛り上げていく、うん、PR していくっていうのが取り組みになるかなと思います。
日頃の生活ではどう
なんですか？日頃の生活で落とし込んでいくと、例えばそうですね、できるだけ賞味期限切れのものを出さないように、
大変難しいことですけどね。
そうですね、
賞味期限切れを出さない、あ、食べきってしまうのか、
そうなんです、
ね、賞味期限内に、
そうなんです、もう冷蔵庫覗いて納豆とかね、割とすぐ賞味期限切れて、
私めっちゃやります、
そうですよね、そうなんです、
食べたいって言ったら賞味期限切れてて捨てたって言っちゃ言われ、いつも言われて、
本当の納豆あるあるだと思うんですけど、
早いですもんね、
早いんですよ、
味噌汁に入れるとあっという間に食べれますけど、味噌汁納豆、
え、
食べたことない？
ないです、私
やったことないです。
ご飯にかけて食べます。
めっちゃいいで、だって一緒じゃないですか、材料元は
一緒ですけど、ちなみに私のおすすめは納豆に梅干し入れるっていうのがおすすめです。
それも食べたことないです。
美味しいですよ、ちょっと酸っぱいのがあって、納豆独特の癖が和らいで、しかも健康にもいいっていう、
もう普通にトースト納豆しますよ。
それも美味しそうですね。
あ、ちょっと学生時代にやりました。マヨネーズとかかけると美味しいですよね。
納豆ね、
なんか納豆男児に花が咲いちゃいましたけど、
他あります？なんか、
いや、私はシンプルにご飯に卵と納豆を混ぜてかけて食べる人なんですよ。
あ、正統派ですね。
そう、めちゃくちゃ正統派で、
うん、
それが好きでよく食べてました。はい、
僕はそうだな、食器なんかのあまり洗剤を使わずにもう水だけで洗えるように、油物料理はあまりしないとか、
そう、あ、あ、そうですね、うちもなんか天ぷらとかはあんましなくなりましたね。
なるほどね。
はい。
さて、そろそろお時間となりました。
はい、
あっという間でした。
あっという間でした。
いろんな話をして
、はい、お相手はアンディ菅野と
柴田紗友
子でした。本日のゲストは、
はい、ミスアースジャパン京都事務局の藤本真理と申します。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。